皆さんこんにちは。本セッションはですね、SQL サーバー2014のアップグレードと題しまして、ブレイクアウトセッションを始めさせていただきたいと思います。まずはじめに、マイクロソフトカンファレンス2014に皆様お越しいただきまして誠にありがとうございます。それでは早速、セッションを始めていきたいと思いますが、まず最初に、お願いがございます。ぜひ、本セッション、またこの後もセッション続きますが、ぜひアンケートにご協力をいただければと思います。皆様の、フィードバックがですね、やはり、これからの、マイクロソフト、またこういうカンファレンスの、品質を、非常に高めていくことができる、大切なフィードバックになりますので、ぜひアンケートに ご協力をいただければと思います。でまた、今日ご紹介をさせていただく本セッションの内容につきましては、後日オンラインで公開をさせていただく予定になっております。ぜひですね、今日ご参加いただけなかった皆様にも、社内でご共有をいただいて、ぜひ活用いただければというふうに考えております。それでは、早速セッションを始めていきたいと思います。先ほど、午前中のセッションの一番最後に沢の方からですね、ご紹介を差し上げたペルソナというお話がありました。架空の、会社企業を想定して、その中に、企業の中に、抱えられているさまざまな課題であるとか問題点、それに対する対策を、各ブレイクアウトセッションの中ではシナリオとして、ご説明を差し上げるという形になっております。で本セッションはですね、情報システム部サーバーインフラを担当している、ペルソナというところを、イメージしておりまして、該当する部分としては、情報システム部門におきまして その TC の削減であるとか、あとは、Windows サーバー2003をご利用いただいているということで、そこに対しての、サポートのライフサイクルということにへの対策であるとか、あとは、クラウドを活用するということによって、TC を削減したりですね、アジリティ、迅速性、その開発であるとか移行にあたっての評価という意味での、アジリティを高めるということができるのではないかという形になります。この観点で今日、本セッションはご紹介を差し上げたいと思います。でアジェンダでございます。まず最初にですね、ただ単純に、従来の SQL サーバー、2005ですか2008、また2008R2 2012とありますが、新しいバージョンである2014に単純に移行するというだけでは、ただ箱の入れ替えというところでメリットが生じません。ではその2014、また過去のバージョンから2014に上げることによって、どういうメリットを、享受していただくことができるのかというところをご紹介を差し上げたいと思っています。でその後具体的な移行の手順、どういうプロセスを追ってステップを追って移行をしていくのかというところをですね、本日セッション限られた時間ではございますので、非常に濃く、ご紹介をするとどうしても時間を超えてしまいますので、後ほど非常に濃い内容の、参考技術情報というところはリンクを伝えさせていただきますが、まず全体像を本セッションの中で捉えていただければというふうに思っております。そして具体的なですね、移行例というところを、実際のお客様の移行例というところを、最後にご紹介を差し上げたいというふうに考えております。まずはアップグレードのメリット、というところでございます。大きくは3つあるかと思って考えております。ハードウェアであるとか、プラットフォーム、ハードウェアだけではなくてプラットフォームも含めた進化というものが劇的に、行われているというところでございます。ハードウェアは非常に高速にかつ大量のリソースを搭載することができるようになっていますし、また従来では考えられなかった仮想化であるとかクラウドという世界が今現実になっているというところがあります。またそれに伴って特にハードウェアの進化に即した SQL サーバーの機能拡張であるとか進化というのが、そのハードウェアのトレンドに合わせた形で各バージョン、新機能というものが搭載がされているような形になっています。また、他にもですね、今日のこのセッションの中では触れませんが、データウェ、BI の部分の機能拡張というところが非常に多くございます。こちらも、明日、さまざまな BI のセッションをですね、例えばマシンラーニング ML であるとか、あとは BI の機能、パワー BI の機能などもですね、セッションをご用意をしておりますので、ぜひそちらの方にもご参加をいただければというふうに思います。そしてやはり一番のテーマになるであろう Windows サーバー2003もしくは 2003R2 のサポート終了というところがございます。 で、このサポートを終了するということに、まあ、どういうリスクがあるのかというところを、お伝えをさせていただくとともに、またそこの Windows サーバー2003に関わる SQL サーバー、まあ、特に SQL サーバー2003でお使いいただいているという意味では SQL サーバー2005をお使いいただいているお客様が非常に多いのではないかと思います。では SQL サーバー2005という製品がどういうサポートの状況にあるのかというところも踏まえて共有させていただきたいと思います。まずハードウェアの進化というところでございます。こちらはこちらのグラフにあるものはですね、 Windows サーバーが搭載できる、まあ、サーバーリソース CPU ですとかメモリーの、まあ、経緯というのを、こちらのグラフにまとめているような形でございます。でハードウェアの進化非常に早くございまして、 Windows サーバー2000の頃はですね、シングル CPU はシングルプロセッサーが、まあ、ほとんどでした。まだ、デュアルコア等は2003年の時点では、インテルのチップではリリースされていなかったのではないかと思います。でそこから飛躍的に壊すマルチプロセッサー化というのが進んで、2005年から、まあ、デュアルコアの、CPU がリリースされて、それに伴って搭載できる OS に認識ができる、CPU、 またそれに伴いましてメモリーの搭載量というものもバージョン上がるごとに飛躍的に増えてきているというところがあります。で一方、まあ、フラッシュストレージもですね、非常に価格帯がコストパフォーマンス下がってきているような状況でございますので、通常 の, システムの中でも安価にお使いいただけるようになってきているというところがあります。でポイントはですね、例えば Windows サーバー2003の頃に 4CPU を搭載されているサーバー機をご購入使われていたとします。それが今現時点、まあ、4CPU を搭載しているサーバーとハードウェアの金額という意味では大きく差はないと思います。逆に少し安くなっているというような状況にあるかと思います。で一方処理性能という意味ではもう搭載できるコア数が増えているイコールもう10倍ですとか、非常に高速化が、処理大量の処理を、同時に実行ができるような形になっているという形でございます。で CPU、まあ、非常にたくさんの CPU ですとかメモリーを積んだ状況であっても、まあ、OS またデータベースである SQL サーバーがそれをうまく活用できなければ全く意味がないものでございます。そのためにですね、Windows サーバーも SQL サーバーも NUMA と呼ばれる CPU とメモリーを一つのグループ、まあ、あるグループ単位で管理をして、それをそのグループの中に、まあ、CPU メモリーが、まあ、閉じるような形で動作をするようなアーキテクチャというものを Windows サーバーも SQL サーバーもネイティブで対応しています。で、Windows サーバーについては Hyper-V 上でもこの NUMA というアーキテクチャに対応しているというような状況でございます。従いまして、まあ、今後さらに増えていくであろう CPU 論理プロセッサーの数であるとかメモリーというものもリニアに、まあ、性能を向上させることができるアーキテクチャというものを、まあ、ベースとして SQL サーバー、Windows サーバーは、搭載をしているというような状況でございます。そして、SQL サーバーの新機能という意味では各バージョンを重ねるごとにさまざまな機能を搭載をしてまいりました。でここでぜひ触れたい、話といたしましては SQL サーバー2005という製品、実はこの会場ですね、9年前2005年の11月にジム・グレイが来日しまして、この会場マイクロソフトカンファレンスで2005のリリース発表を行わせていただきました。そこから9年もうすでに経っているというような状況でございます。でその9年間、まあ、どういうことがあったのかというところでございますが、まあ、2005ではデータベースミラーリングの仕組みが搭載がされましたり、あとは運用管理面で DMV が搭載されたりというところがありました。で2008では主にまあ、コンプライアンス関連の機能である、まあ、例えば、監査の機能であるとか、暗号化の機能であるとか、また運用管理面というところでは、まあ、リソースガバナーの機能であったりデータコレクションの機能であったり、また一番お客様によくお声掛けいただいているデータの圧縮の機能であったりというものが2008以降に搭載がされているという形になっています。そして2012ではオールウェイズオン、まあ、オールウェイズオン可用性グループによって可用性と拡張性、また DR 災害対策というこの3つを実現するということができるような機能を実装しているという形でございます。でまたパワー BI というところもあるかと思います。そして2014においてどういう機能を実装し、新機能また機能拡張を行っていったかというところでございますが、 大きくはインメモリ OLTP の機能と、クラス列型のテーブル構造である、列ストアインデックスという機能でございます。でまずインメモリ OLTP というところでは、先ほどあの CPU ハードウェアの進化というところを少し申し上げましたが、あのマルチコア化が進んでいく背景としては、一つ一つのそのコアの処理能力、まあ、クロック数というのがもうある一定のところで今止まっているというような状況にあります。その中でさらに高速な、まあ、処理を求められるという場合に、まあ、従来型のアーキテクチャではそのかなりもう限界に来ているという状況でありました。それを打破するためにこのインメモリ OLTP という仕組みが搭載がされているという形になっています。具体的にはデータを完全にメモリ上に展開をして持つということであるとか、実際にそのデータを扱う処理ロジックですね、その、プロシージャーを、まあ、全てマシンコードかネイティブ、コンパイルされた形で展開をするであるとか、楽観的ロック制御同時実行制御の考え方を持つことによってラッチを排除するということによって、まあ、処理の高速化を図ると、まあ、10倍から30倍の高速化を実現しているというような機能があります。でまた、SQL サーバー2012から列型のデータテーブル構造というものを機能として搭載をしています。カラムストアインデックスという機能名でございます。で2014では、まあ、完全な形でデータを、まあ、冗長的に持ったりすることなく完全な形での列指向型テーブルの機能を実装しています。でデータの更新削除もできるようになっていますし、またこの列指向型のテーブルの特徴である非常に高いデータの圧縮率、まあ、これによって必要なディスクサイズというものを圧倒的に減らすことができます。それによって、まあ、検索の処理自体も高速化を図ることができるようになっていますし、またインデックスのメンテナンスというところが不要であるというところも大きな機能の特徴になるかと思います。でこの2つについてはぜひデモンストレーションをご覧いただきたいと思いますので、明日のですね午後にそれぞれインメモリ OLTP またクラスター化列ストアのセッションをご用意しておりますので、ぜひそちらのセッションにもご参加をいただければというふうに思います。そして、まあ、非常に細かいところでありますがクエリーオプティマイザーも改良がされています。例えばクエリーの実行にあたっての、まあ、アルゴリズムというところの改良であるとか、あとはセレクトイントゥーの、まあ、インサートの処理を並列で行えるようになったりというような非常に細かい部分ではありますが、細かな改良も重ねられているというところでございます。はい、そしてこの SQL サーバー2014という製品の、まあ、実際に開発の段階でもう開発の段階からまあお客様にご導入をいただきまして、ご評価をいただいているお客様が日本のお客様でも数社いらっしゃいます。でその一つとしては SBI のリクイディティマーケティング様ですね、マーケット株式会社様オンラインの FX 取引のシステム、特にそのカバー取引という領域でご導入をいただいておりまして、30倍の性能向上を図って、まあ、従来でも非常に高速な処理ができていたところを、まあ、さらに30倍の処理ができるようになっていると。でかつまたそれらのデータの、まあ、集計の横串処理をするという場合に、どうしても従来の行型ディスク型のデータベースのアーキテクチャですと、まあ、配達制御、まあ、ラッチの処理によって、まあ、同時実行性が落ちてしまうというところが挙げられました。でそれを、まあ、インメモリ OLTP の仕組みを使うことによって、まあ、その分析処理自体も高速化が図ることができたというところでございます。でもう一つの事例としてはグループ様ですね、ソーシャルゲームの、提供をされている会社様でございますが、 SQL サーバー2008の、利用ユーザー様、ご導入ユーザー様でございました。で従来2008の環境で12分かかっていた処理というものをですね、バッチ処理というものをカラムストア、クラスター化列ストアインデックスを使うことによって、このバッチ処理自体12分かかっていたものが3秒になると、240倍高速化ができたというような結果をいただいております。でまたクラスター化列ストアインデックスはデータ圧縮して格納しますというふうに申し上げましたが、データのサイズも20分の1 55ギガあったデータというものがもう 2.8 ギガ3ギガを切るようなサイズになるというような結果が取れているという形でございます。そして次にサポートライフサイクル、これはまあどちらかというとメリットというよりはその製品に対するまあサポートの、まあサポートライフサイクルを鑑みた上でのまあそれを どう捉えるか、まあ、リスクに対してどう対処するかというところになるかと思います。Windows サーバーはもうすでにいろいろな形で告知をさせていただいておりますが、2015年7月14日に延長サポートが終了をいたします。でこの延長サポートが終了するということの意味としては、まあ、全て、まあ、修正依頼を受け付けないというところはもちろんのことながら、何か脆弱性に関する、セキュリティ の課題、脆弱性に関する問題が発生した場合であっても、その修正プログラムが提供されなくなるということを示しています。したがって、まあ、何か新しい脆弱性が発見された場合に、その新しい、まあ、Windows サーバー2003であったり、またこの延長サポートが切れている製品については、その修正モジュールが提供されなくなってしまうというリスクがあるということをご理解をいただければと思います。で2003は Windows サーバー2003は15年7月14日あと9ヶ月になります。で、SQL サーバーという観点で見ますと、 SQL サーバー2000が、もうサービスを終了して、サポートサービスを終了してもうすでに1年以上経過している状況で、2005もですね、先ほど Windows サーバー2003との組み合わせでよくご導入いただいているケースがあるというふうに申し上げましたが、2005につきましても2016年の4月が延長サポートの終了期日になるというところは、ぜひご理解をいただければと思います。はい、ではここからですね、具体的な移行のステップ、まあ、全体像を今日このセッションの中ではご紹介を差し上げたいと思います。まあ、移行のステップを考える上で大きくはこの4つのステップ、まあ、移行の計画、移行前に検証を行って実際に移行する作業をする、で作業を行った上でその移行された環境というものが正しく動作しているのかという評価という、この4ステップになるかというふうに考えます。ではそれぞれ順を追ってご紹介をさせていただきたいと思います。まず移行計画というところでございますが、この移行計画というところでは、まずその移行対象のシステムにおいてデータベースが、まあ、どれだけ動いているのかであるとか、まあ、どれだけのサーバー数があるのかというところはもちろんのことながら、 SQL サーバーというビューでは SQL サーバーのどんなサービスを使っているのか、リレーショナルデータベースなのか、 ETL の機能、インテグレーションサービスなのか、もしくはアナリストサービスを使いいただいているのか、レポーティングサービスを使われているのかというようなサービスという観点、またどういうアプリケーションからデータベースを利用しているのか、そのアプリケーションから接続する際のインターフェースはどういうインターフェース、OLEDB なのか ODBC なのかというような、アプリケーションからの接続性というところも確認をする必要があるかと思います。で、また運用という観点、まあ、どういう運用されているかということはもちろんのことながら、そのシステムの考えられる、想定される SLA というところですね。具体的にはシステムが想定する SLA を担保するためにデータベースのレイヤーで冗長構成をとっている、その冗長構成としてクラスターを使っている、もしくは2005であればデータベースミラーリングを使っている、ログハイフを使っているというような、その冗長性の構成はどうなっているのかというところも含めて調査をする必要があるかと思います。で、またこの移行の、まあ、移行にあたって、まあ、ドキュメントがどれだけあるかというところも非常にポイントになるかと思います。実際に移行する方がシステムを構築段階から携わっている方であれば全く問題はないかと、そのシステムについて熟知をされていらっしゃると思いますので問題ないかと思うんですが、全く今まで担当していなかったシステムの移行を任されたという場合、やはりどれだけドキュメントが残っているのかというのが非常に重要になってくるかと思います。そしてこの現状の把握というところで非常に重要なのがですね、この基礎データの採取というところです。ここでいう基礎データというのは、よくそのデータベースの中に一般的にというか非常によく使われる定型的なクエリーであるとか、でそのクエリーのレスポンスタイムであるとか、そのクエリーを実行している、もしくは通常稼働時サービスオンライン中の CPU の負荷であるとか、またデータの容量であったりと というようなその定量的なデータをどれだけ採取しておくのかというところが非常に最後、まあ、移行評価という段階でシステムを切り替える判断をするという段階で非常に重要なデータになってまいりますので、このデータはぜひこの移行の計画の段階で取得をいただくということをご検討いただければと思います。そして次に移行先、どの環境に移行するのかという検討をしていただく形になります。まあ、これは今ですとオンプレミスに物理環境に置くのか仮想環境に置くのか、もしくはクラウドに展開するのか、またその OS であるとか SQL サーバーのバージョンはどのバージョン、どの OS を選択されるのかというところがあるかと思います。でまた新機能、先ほど申し上げた新機能を活用するべきかそうではないのかというところのご判断というところも必要になってくるかと思います。そして具体的な移行の方法、どういう移行手順が今想定されているシステムではベストなのかと、まあ、具体的にはアップグレードという上書きインストールの方法なのか、データベースをコピーするような移行マイグレーションの方式を取るのかという ご判断をいただく必要があります。まずは移行パスというところでございます。SQL サーバー2014についてはアップグレードについてもデータベースの移行につきましても2005 SQL サーバー2005以降のバージョンに対して、であればですね直接移行することができるようになっています。で一点リレーショナルデータベースという観点では、互換性レベルというものが、データベースレベルで設定がされていますが2005から移動した場合には、この互換性レベル2005とのレベルは90というレベルになるんですけれど、これがサポートされていません。なので2005のデータベース移動したタイミングで100に置き換えられるというような形になっています。つまり、2008モードで動作をするというような形になります。そして2000 SQL サーバー2000については直接の移行ができません。したがって、まあ、2段階で、アップグレードもしくは移行をしていただくという必要があるかという形になります。まあ、アップグレードの場合はそういう形ですね。データのインポートエクスポートという意味では直接接続してデータを抜いてきたりということが可能であるかと思います。はい。そして新機能というところです。これちょっと非常に細かいので一つ一つを見てくださいという意味ではないです。各バージョンでまあどういう機能が実装されて、まあ、これも代表的な機能だけピックアップしています。性能に関する観点、また運用という観点、まあ、セキュリティという観点、例えば性能という観点ではある機能を採用することによって今までは実現できえなかった驚異的な性能というものを確保できる、イコールサーバーのリソースを減らすこともできる可能性があるということになるかと思います。でもう一方運用管理性というところでは、まあ、今まで非常に工数がかかっていた運用管理作業というものをある機能を使うことによって減らすことができるというような機能が実装されているかもしれません。したがって、まあ、どのバージョンでどういう機能が採用、どういう機能が搭載がされたのかと、新しい2014だけではなくてアップグレードの元となるバージョンからアップグレード先の全てのそのバージョンでどういう機能が実装されているのかというところを念のためご確認いただくというところは必要になってくるかと思います。そして移行先というところでございますが、先ほども申し上げましたようにオンプレミスとクラウドというところがあります。でオンプレミスと申し上げているのは実際に企業の中に物理サーバーを用意して、でその物理サーバー上に実際に物理環境に SQLOS、SQL サーバーをセットアップするという方法と、仮想環境、まあ、プライベートクラウドというような形になるかと思いますが、ハイパー V 上に、ゲスト OS として、Windows サーバー、SQL サーバー2014をセットアップするという方式があります。で一方、クラウドというところでは、クラウドの中には2つ、パースとしての SQL データベースという機能が Azure にあります。で一方、まあ、SQL サーバーを仮想サーバー上で、フル機能として使っていただくという2つの選択肢があります。ではその仮想サーバーを、SQL サーバーを使う、まあ、クラウドの場合で考えますと SQL サーバーを使った場合 IaaS で、ご導入をした場合とパースとの違いというところを、挙げています。 で、まあ、IaaS の場合は SQL サーバーそのまま仮想サーバー上に動きますので、既存アプリケーションの移行もしくは、何か SQL サーバーの機能の互換性という意味ではフルスペックですので、そのまま移行できる可能性が非常に高い。一方パースの場合は機能的な制約であったり、またその対応している機能という意味でも一部制約があったりというところがありますので、アプリケーションの、まあ、改修が必要になってくるというような可能性はあるかもしれません。一方管理面というところではクラウドの、まあ、特徴であるもう管理ハードウェアであるとかミドルウェア OS も含めて管理をすべてマイクロソフトに任せると、いうことであれば、このパースのデータベース SQL データベースをご利用いただくという形になるかと思います。どちらにその優先順位があるのかというところで、パースを選択する SQL データベースを選択するのか、SQL サーバーを仮想サーバー上で動かすのかというところをご判断をいただければというふうに思います。はい、そして移行方法という観点ですね。で、移行方法という意味では、アップグレードと、移行マイグレーションという方法があります。少し先ほども触れましたが、アップグレードというのは SQL サーバーのバイナリー、まあ、SQL サーバーのプログラム自体、またそこにセットアップがされているユーザー様のデータベースなどなどを含めて全て上書きインストールしてしまうというイメージになります。したがってクロスプラットフォームでの移動はできません。32ビットから64ビットの変更なども行えない形になっています。でまた OS のアップグレードも必要になるケースがあります。具体的には Windows サーバーの環境 Windows サーバー2003の環境から SQL サーバー2014に移行しようとした場合、 Windows サーバー2003で SQL サーバー2005を利用した場合に Windows サーバー2003に SQL サーバー2014対応しておりませんので、まず OS をアップグレードしていただいて、その上で SQL サーバーもアップグレードするという手順が必要になってくるかと思います。で、インプレースアップグレード、実際に稼働している本番環境に直接アップグレードするという方法ですね。まあ、非常にシビアなクリティカルな環境で使われているシステムだとまずこのパターンはありえないかと思います。で、もう一つは新規サーバーのアップグレードと、まあ、新規サーバーに既存環境を OS または SQL サーバーの設定含めて丸ごとコピーをするというイメージです。そしてその上でアップグレードを実行するというような手順があります。で、一番多く使われるのがやはりこの移行マイグレーションという方法だと思います。まあ、新規にサーバーを構築していただいて、新しい OS 新しい SQL サーバー2014をセットアップして、そこに対してデータベースを移動するような操作になります。でこの場合、まあ、クロスプラットフォーム32ビットから64ビットの移動であるとか、オンプレミスの環境からクラウド Azure 上の IaaS の環境に移動する、もしくはパースの環境に移動するということもできるようになっています。でまた、データの同期機能、例えばこの後具体的な例というところでご紹介を差し上げますが、ログハイフ等を使いますとその移動にかかる時間というのを低減することができます。それによってその切り替えの時間自体も早めるということができるようになっています。そしてこの移行の方法というところでよくご指摘をいただく部分ですが、まあ、仮想化すればいいんじゃないかというふうにお考えをなられているお客様もよくいらっしゃいます。おっしゃる通りでハードウェアの保守という観点では仮想化してしまえばそのままご利用いただくことができるかと思います。しかしながらその OS データベースという観点では先ほど申し上げたサポートライフサイクルに、まあ、合致しなくなってしまいますので、そのサポート延長サポートが切れてしまった時点でやはりさまざまな脆弱性に対するリスクが生じるというところは、ご理解をいただければというふうに思います。そして移行の手順でございます。移行の手順としては実際にアセスメントの環境を構築、実際に本番で稼働している既存の環境の上でアセスメントを実行したり、そこに対して何か操作するというのはなかなか考えにくいと、特にクリティカルな環境であればあるほど考えにくいと思いますので、実際に本番で動いている環境のコピー、まあ、評価用の環境をご用意いただいて、そこに対してさまざまなアセスメントを実行したり移行のテストを行ったりという必要があるかと思います。でまたそのアセスメントというところではアップグレードアドバイザーというツールを使いまして、実際の移行にあたっての問題点というものをピックアップすることができるようになっています。 でそこで、まあ、問題に対する対応を行ってというこの繰り返しをしていただいて全ての問題をクリアすると。でどういう問題があったかというところをピックアップしていただいて実際の移行の時にその対応を行っていただくという形になるかと思います。でやはり実際の切り替えを行う上で必ずテストは行っていただく必要があると思いますのでその移行テストというのは必ず必要になるかと思います。その上でもやはりその移行環境というものは必ずご構築の準備いただいた方が良いかと思います。そしてアセスメント、その中でもアセスメントというところではアップグレードアドバイザーというツールについてご紹介を差し上げます。でこれは今申し上げましたように SQL サーバー、従来のバージョン例えば2005の環境から2014に移行する際にですねその2005の環境で、どういう移行するにあたって何か改善をしなければいけない問題点というものを、まあ、ピックアップしてくれるツールという形になります。で対象は、リレーショナルデータベースはもちろんのことながらインテグレーションサービスですとか、アナリストサービスレポーティングサービスも対象になっていますしまたもうセットアップされているデータベースだけではなくてデータベースのオブジェクトだけではなくてスクリプト SQL のバッチファイルですねスクリプトを流し込んだりまたはトレースを取得されているとしたらそのトレースファイルを流して実際に実行されるクエリーに対してのアセスメントを実行するようなことも可能でございます。でやはり移行というところでは、まあ、新規にシステムアプリケーションデータベースを構築するよりも制約が多くなることが非常に多くございます。でそのために十分な検証ですとか評価は必ず必要になってくるかと思います。で先ほどの手順というところで申し上げましたがやはりトライアンドエラーで、複数回 その繰り返し検証というのは必要になってくるかと思います。それを行うことによってその実際の移行作業を行う上でのリスク移行が失敗してしまうというリスクを低減することができるというふうに考えています。そしてその評価環境という意味では仮想化、まあ、ハイパー V 上の仮想化環境や、ぜひお勧めしたいのはこの Azure をこの評価環境でお使いいただくということです。非常に簡単に評価環境をあっという間に作ることができます。また使った分だけの課金という形になるのでまさに評価ですとか、テストの環境に、お使いいただくというところでは一番適するシナリオではないかと思います。では実際のアップグレードアドバイザーをご覧いただきたいと思います。はい、画面を切り替えましたので、こちら今2005の環境をご覧いただきます。こちらですね、全画面表示しましょう。はい、こちら動いておりますように、ちょっと見切れてます。すいません、ちょっと画面が小さくて見づらいところありますが SQL サーバー2005が動いている環境でございます。で、ユーザーデータベースが展開がされています。でこのデータベースに対してアセスメントを実行していきます。アセスメントの実行、こちらが SQL サーバー2014、これ確認しましょうね、SQL サーバー2014のアップグレードアドバイザーでございます。でこのツールをセットアップしていただくと先ほど申し上げたようなその移行にあたっての問題点をピックアップするアセスメントを実行できます。で、実行についてはもうこのウィザードに沿って定義をしていただくと。で今動いている SQL サーバーを検出しましてここで検出と押しますと動いているサービスのリストがこうチェックが入るような形になっています。で、接続するサーバーに対する、まあ、認証ですね、アカウントを設定をして、で対象とするデータベース、ユーザーデータベースをリレーショナルデータベースの場合は選択します。でトレースファイルを分析したりまたバッチファイル、スクリプトをですね、分析したりということもできます。今日はこのデータベースをそのものを分析していきます。でここで実行と押しますと実際に実行、分析処理が始まります。でこれちょっと時間がかかるのでレポート、できているレポート少しご覧いただきたいと思います。よいしょ、まあ、このような形で、問題点をリストアップしてくれます。例えばこちらですね、SQL サーバーのトレースフラグの動作の変更点というところがあります。これは2000から2005に上げた際に設定したトレースフラグが仮、あったとします。この4808というのがまさにそうなんですが、で2005では有効、2000から2005に上げた際には有効で2005では有効なトレースフラグなんですが、このフラグ自体が2005以降は無効になっているという場合にこのような形でエラーが出ます。エラーというかアラート、警告を出すと。 で他にもさまざまな形で、例えば、XML データ型の構造の変化であったりとか、ちょっと後ろの方の方は文字が小さくて大変恐縮でございますが、例えばよいしょこちらですね、システムプロシージャーの動作の変更が行われた、その動作の結果セットの振る舞いが変わった場合、その対象のシステムプロシージャーを使っているというロジックがあった場合にこのような警告が出るというような形でございます。このような点をですね、一つ一つ潰して繰り返し繰り返し実行していくというような形になります。で、評価環境の構築というところではですね、実際にちょっとイメージだけ簡単に、実際の評価環境の構築、これは Azure のポータル画面です。で、Azure のポータル上からも非常に簡単に、仮想環境を作成することができます。このギャラリー、仮想マシンを選択してギャラリーで SQL サーバーを選択して SQL サーバー、例えばエンタープライズ、そしてマシン名、例えば MSC-demo というふうに入力をして、必要となる CPU ですとかメモリーのサイズ、例えば 今ですと非常に高速な SSD を搭載しているような、最大ですと16コア、対応しているようなものも、ございます。で、このような形で、必要となるサイズを選択をして、あとユーザー名入れてパスワード入れてというふうに実行すれば、もうすぐ直ちにプロビジョニング、実際の環境構築が始まります。で、実際に10分後にはもうこの環境、SQL サーバーがセットアップされている環境が利用いただくことができるような形になっています。後ほどデモンストレーションの中でこの Azure 上に仮想環境を作りまして、そこを使ったデータの移行というところでご覧いただきたいと思います。では一旦スライドの方に戻ります。では続きまして移行の手順というところでございます。先ほどアップグレードとマイグレーションという方式があるというふうに申し上げました。で、アップグレードは上書きインストールです。で、手順としては逆に少ないですね。ただその先ほど申し上げたように移行にあたってのリスクが多くなりますので十分な事前のチェックは必要になってくるかと思います。で、本セッションの中ではここは詳しくはご紹介を差し上げません。公示する技術資料の中に具体的な手順を記載しております。そちらご参照いただければと思います。そしてマイグレーションというところですね。方法としてはバックアップ、SQL サーバー2005のバックアップを2014で復元をするという方法であるとか、あとはデタッチアタッチ、データファイル、ログファイルをオフラインにして2014の環境にアタッチをする、これだけでもう変換作業が行われるというような形になっています。では実際にこちらもデモンストレーションをご覧いただきましょう。今先ほど Azure 上に2014の環境を作っていますというふうに申し上げました。これ今もうすでに Azure 上に構築をしているデモ環境でございます。で、2014の環境がもうセットアップされていると。で、リモートデスクトップで接続して操作をするということももちろんできるのですが、一番簡単な方法ですね、このローカルのクライアント PC 上にマネジメントスタジオをセットアップしていただければ、そのマネジメントスタジオからクラウド上のイアースもしくはパースのデータベースに直接アクセスすることができます。で、ここから実際にデータベースの復旧処理を行っていきます。復元処理ですね。で、このデータベースの復元を選択しまして、で、デバイスもう事前に SQL サーバー2005のバックアップファイルを送っていますので、ファイルを転送していますので、それを選択します。はい、これで選択が可能。これで OK を押すだけですね。で、2014にデータベースとしてマウントがされるという形になります。これもデータファイルのサイズがちょっとこれ今のデモンストレーション用の環境は少し大きいので、少しこれは実行したまま別のデモンストレーションを行いたいと思います。もうあらかじめ移行して2005から復元をしているデータベースをご覧いただいています。で、プロパティを見ていただくと、よいしょ、ここのプロパティです。 ですね。はい、ここのデータベースオプションを見ていただきますと、先ほど申し上げましたように2005のデータバックアップファイルから2014に復元を行いますと、2005の90、互換性レベルが90というモードが100に変換がされるという形になっています。で今、なので2008モードで動作をしているという形です。でそこでですね、非常にシンプルなクエリーではございますが、単純にセレクトをしてその結果を into で別なテーブルにコピーするというクエリーを実行します。これをまずちょっと実行してみる。2008モード、2014の環境で2008モードで実行します。よいしょ。で、その際に実際の実行プランをちょっと見てみましょう。で、クエリー自体は、まあ、ものの数秒で終わってしまう。まあ、データとしても2万件ぐらいの処理なので、もう数秒で終わってしまいます。で、この実行プラン、まあ、通常通りテーブルのスキャンをしてインサートをしているというような一連の流れでございます。でもう一つ、よいしょ、この同じクエリーをですね、実行するわけですが、先ほどとこの互換性モード、よいしょ、プロセス、ごめんなさい、こっちですね。これのオプション、これを14モードにします。そうして同じようにこのセレクトイントゥ文を実行します。ごめんなさい、推定実行プランを有効にして実行します。そうしますと、まずオリジナルのところですね、ここで、実際の、インサート処理を行っているわけですが、注目していただきたいのがこちらですね。この、推定コストというところがあります。この数字 と、2014モードで実行した場合と比較していただきたいのですが、まずプラン自体が並列処理になっています。で、実際のこのインサート処理ですね、よいしょ、見てみます。この推定コストが先ほどご覧いただいた2008モードで動いている場合とコストがもう半分になっている。まあ、これはこのクエリー自体は非常に速いものですので差は誤差ですが、大量のデータの場合、もうこの同じクエリーをモードを変える2014で環境として動かすだけで高速化を図れるという一つの一例でございました。これがあのクエリーオプティマイザーの改善点というところで、先ほど冒頭で申し上げた部分でございます。はい、ではスライドの方に戻ります。はい、まあ、今ご覧いただいたデモの内容というところでございました。で最後に移行の、評価というところでございます。で移行後に実行していただくタスクとして、統計情報の更新ですとかシステムオブジェクトの移動というところはあります。でまた監査系の設定であったりとか、あとはサーバーの連携機能、可用性グループですとかレプリケーションの設定を行っていただくと、特に移行のマイグレーションの場合はそれらの設定が必要になります。でその後、その冒頭の移行計画のところで取得した基礎データと見比べるために基礎データを取っていただく。で定型的に実行して、事前に取っていたクエリーのレスポンスタイムですとか CPU の負荷と見比べてみて、どれだけ改善しているのかというところを、実際の移行判定の、データとして活用していただければというふうに思います。ではここで最後にですね、具体的な移行にあたってのお客様のシステム移行例というところをご紹介を差し上げたいと思います。大手のサービス業様で EC サイトの刷新プロジェクトが2つ並行して稼働していたという状況でございます。で両方とも SQL サーバー SQL サーバー2008と2005をお使いいただいていると。で2008からの移行というところではデータベースサーバーの移行だけでしたので、非常に短く3ヶ月でもう移行が完了しています。で、システム全体2008から2005、またウェブアプリケーションのシステム全体を含めて移行をした場合、5ヶ月間の移行期間がかかっていました。でこの5ヶ月の移行、実際に行われた移行にあたってはデータセンターの引っ越しもその移行の中で行われています。でデータセンターの引っ越しを行う上でポイントとなったのは、EC のシステムでございますので、システムの 停止ということイコールサービスの停止になりますので、まあ、機械損失にそのままつながるということでシステムを停止できる時間は非常に短いと限られた時間の中で移行するという形になりましたので通常の先ほど ご紹介を差し上げたようなデータのバックアップをネットワーク越しに転送して復元するという方式ではこの停止時間が間に合わないというところがありました。なので事前にログ配布の構成をとってもうあらかじめその差分データを新システム側に転送しておいて実際の切り替えのタイミングではその更新情報だけをもう切り替えて、システムの切り替えを行うという方式を取られました。まあ、これによってデータの移行自体は1時間で500ギガのデータの移行が完了したというような形になっています。まあ、このような大手のお客様の移行システムの移行例というところもございます。で最後になりますがまとめといたしまして、まあ、SQL サーバーの移行アップグレード自体は非常に容易ではございますが、まあ、事前の、まあ、検討であるとか評価というものは十二分に行っていただく必要はあるかと思います。また SQL サーバーのさまざまな新機能によって得られる効果というものはぜひご検証いただきたいと思っています。で先ほど申し上げましたデモンストレーションの中でも触れましたが、仮想環境ですとか Azure を使うことによってその移行にあたっての評価の環境というものを迅速に構築することができるような形になっています。この環境というのを環境、まあ、Azure を使うことのメリットをフルにご活用いただきたいというふうに思っています。で最後になりますが今日ご紹介をさせていただいている内容ですね、このセッションの内容も含めてさらに深いさまざまな移行パターンでの移行検証の結果というところをですね技術資料として公開をさせていただいています。でこの資料は、まあ、SQL サーバーでいうと自習書という資料非常によく皆様ご利用いただいているかと思いますがこの自習書を筆筆いただいています SQL クオリティ様にこの資料をまとめていただいています。でつい先日公開をさせていただいておりますがこの資料なんと、まあ、300ページ超えます。368ページ内容としてあります。でさまざまなパターンでの、まあ、今日はリレーショナルデータベースのお話を差し上げましたがそれ以外もさまざまなパターンでの、サービスの移行データの移行を含めて文章にまとめていただいておりますのでぜひ、移行のご検討の際にはこの資料を一読いただければというふうに思っております。他にもさまざまな参考情報ございますのでこちらのリンクと後日この資料をダウンロードいただいてご参照いただければというふうに思っております。はい、それではですね本セッション以上をもちまして終了とさせていただきたいと思いますがこのあと2日間マイクロソフトカンファレンスさまざまな SQL サーバーを含めたさまざまなセッションをご用意をしておりますのでぜひ皆様に楽しんでいただいてまたぜひ何かを持ち帰っていただければというふうに思っております。最後になりますが本セッションご清聴いただきまして誠にありがとうございます。